れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
アマゾンの段ボールの壁面に書いてあるあれとにらめっこして最近よく負けてます。池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
はい、
30分読書のコーナー。まあ、毎回ですね、小説であるとか本であるとか雑誌であるとか幅広いテキストを30分ぐらい読んで、どんなもんかな、どういう風な展開になるかなみたいな予想しつつ、まあ、実際一通り読んでみて感読してみて思ったことみたいなことを語っているコーナーでございます。はい、で前回ですね、30分編で紹介したのがテレビブロス2020年4月号というものになりまして、今回から、な前回からね、なんかビブリオバトル風というか、なんかまとめて、リスナーの皆さんにプレゼンテーションするみたいなちょっと形式を始めてみたんですけど、今回もそれにのっとってですね、監督編テレビブロス2020年4月号について、ちょっとプレゼンテーションしてみようかなと思っておりますので。じゃあ、始めますね。はい。テレビブロス、2020年4月号東京ニュース通信社さんから出ている、まあ、雑誌ですね。昔は隔週刊って言って、まあ、2週間に1回ぐらい出していた雑誌だったんですけど、の途中から月刊になって、実は今回のこの4月号でその定期刊行、常にこう定期的に雑誌を出すっていう形式についてはこれで一区切り、これからまあデジタル媒体とかね、ムック本出しますよみたいなことが発表されている、その節目の号がこの2020年4月号でございます。こちらね、まあ、オフィシャルヒゲダンディズムという今人気のバンドの、まあ、表紙で、特集でインタビューもされていたりだとか、あと賀来賢人さん、山本舞香さんという、まあ、人気のある俳優さんの死にたい夜に限ってというドラマにね関する、インタビューが載っていたりとか、いわゆる、まあ、メジャーカルチャー、すごい人気のある方々のインタビュー記事で、まあ、目を引くところもあるし、そのファンの方はね読みたいなと思うところでもあると思うんですけど、僕が個人的にこの番雑誌の中でおすすめしたいのはカルチャーの批評のところです。レビュー、なんか僕の好きなものがもう大体こうレビューされているんですけど、映画とか演劇とか音楽とか漫画とかね、あと小説とか、カルチャー全般について、カルチャーブロスというこう特集名というか連載名で、枠がくくられていて、まあ月刊なのでその間前1ヶ月ぐらいに、発売されたものを中心にレビューがされていて、しかもそのレビューをされている方も結構幅広いというか、他のメディア、他の雑誌とかではあまり名前を見かけないような人、もちろんあのね、有名な豊崎由美さんとかね、ライターの豊崎由美さんとか、あとは、歌人の増野浩一さんが、まあ、感激日記という形で演劇の批評というか、感想みたいなのを書いたりはするんですけど、他の媒体では見かけないような方々が、その紹介をして、しかもその文章がね的確だったりして、新しいそのレビューアーさん、ライターさんの発掘の場にもなっているし、それぞれの作品についての評価も結構具体的に書かれていて、カルチャーが好きな人だったらば、このコーナーを一通り見ておくことによって、今現在のね、その月、その1ヶ月単位ぐらいでの、どういうことがあったのかっていうことが見られるものになっているので、ぜひ、カルチャー好きの人にはこのカルチャーブロスっていうコーナーを読んでほしいなと思っております。そして、テレビブロスの一番の強みというかね、魅力だったのが、連載陣でございます。昔からずっとやってる松尾鈴木さん、河合克夫さんというコンビの連載から始まり、細野晴臣さんとね、今をときめく星野源さんのゆるっとした、対談が載っていたりとか、かと思えば Perfume さんがね、簡単なエッセイを書いていたりとか、 あのジャンルも幅広く、しかもなんかそこを選んできたかみたいな、劇作家の岩井秀人さんとかね、AV 女優の戸田誠さんとかね、そこを確かに文章面白いけどそこを選んできたかみたいな連載陣のチョイスとかも素晴らしい、幅広くそれぞれいろんなジャンルの人、いろんなキャラクターの人をあのテレビプロスというならではのね視点で、選んでいるところとかもこの素晴らしいですし、なんかこの雑誌という形式だからこそここの一部はこんぐらいの緩さでも許されるようなその、日常的なもの、人気のある 川谷絵音さんとかね、すごいバンドとしてはすごく人気のある方ですけど、なんか本音に近いような素の部分が実はコールコールだと出せてたりする、それはもしかしたらラジオとも通じるところかもしれないんですけど、その雑誌の連載という形式だからこそ出てくる人気のある方とかファンが多い方とか、まあ本当に好きな人はすごく好きっていう方々の日常みたいなところが覗き見れるのがあのすごく魅力的だと思っておりますが、そんなテレビブロスが2020年4月号で定期刊行終了ということで、まあ、これからねウェブの展開とかもとっても楽しみなんですけれども、この最後の総まとめとなったね、この雑誌をぜひまたねこれから先もしかしたらすごくプレミアがついてたりするかもしれませんので、今のうちにね、特別定価700円ですよ、700円、すごくただ当然すごい安い価格で買えますので、ぜひ、買ってみてください。はい、以上でございます。ということで今プレゼンテーション終わりましたので、この後は質疑応答の時間に移らせていただきたいと思います。
そこは形やるのね。では
質問ある方いらっしゃいますか。
はい、はい、すいません。
はい、はい、
いいですか質問
どうぞ、はい、そこのひげ生えた人
ありがとうございます。今回、テレビブロスが、まあ、一応紙としては最終号ってことですよね。
おそらくって感じですかね、うん、あ、
なんか最終号らしい何かセレモニー的な要素とかあるんですか。
あの連載の中ではこれが最後なんですよね。例えば、小倉隆二さんとマキタスポーツさんの連載においてはなんか続きはまたいつかどこかでっていう小倉さんの言葉で終わらせてたりとか、ちょいちょいねそこら辺の連載のなんかこれで終わりなのかなみたいなことを予感させるものあれば全く予感させないまま終わってるのもあったりっていう感じで、ただ大々的にその定期刊行終了ですって言ってるのは1ページだけなんかね宇宙飛行士みたいな写真を真ん中に置いてテレビブロス特別版今週発売32年間の歴史がここにっていうページになんとなく書いてあるぐらいでね、あんまりセレモニー感はないです。
じゃあまあ連載は終わるものはあるけども、まあどんどん続くぞっていう気持ちもあるっていう感じなんですかね。
そうですね、クイックジャパンとか、まあ、近しいカルチャー誌ではありますけど、なんかウェブ版、まあ、もちろん隔月かなで出している雑誌の方もあるんですけど、 QJ ウェブっていう形でウェブ版も出して、そっちでもなんか連載じゃないですけど定期的なエッセイみたいなのも出したりするので、同じようなテストをもしかしたら取るのかもしれないなとは思ってます。
あ、すいません質問です。
はい、はい、そこの帽子かぶってる方どうぞ。
ありがとうございます。テレビブロスといえばやっぱりテレビ番組の紹介だと思うんですけれども、
はい、
この番組面白いみたいな紹介のコーナーとかは何かあるんですか。
あるんです。昔はねこれをラテランみたいなものを、まあ隔週で出してた時2週間に1回の時はまるっと用意してたりしたんですけど、ですね、今というかこの最新の号ではテレビブロス探偵社という名前で幅広くドラマ、バラエティ&ドキュメンタリー、映画、音楽、スポーツ、ネット配信みたいな形でジャンル分けしてそれぞれにおいて、おすすめの、番組紹介してたりしまして、これをちゃんとその探偵団の担当の方々が毎回その回を多分事前に映像とかを入手してらっしゃるんだと思うんですけど、あらすじと一緒に探偵者の視点っていう形でこういうシーンがあるよ、こういう登場しキャラクターがいるよみたいなことの解説もしてくれていたりします。あとはなんか 朝ドラ、あ、連ドラ、新ドラ、インデックスみたいな形で、定期的にやってるその連続ドラマではない、単発ドラマの紹介とかもしてくれていたりとか、あとはバラエティ番組とかもね、いやもう結構そのチョイスしている番組が個性的だったりします。笑いザップとか知ってます？あの帽子かぶってる方、はい、なんか小籔千豊さんとトロサーモンの村田さんがやっている番組らしい、 BS 日テレの番組らしいんですけど、なんか笑いが取れない若手芸人に笑いにコミットする短期間トレーニング、小籔メソッドを受けさせるっていう、なんか面白いのか面白くないのかよくわかんない、まあ、番組とかもそうそう紹介されていたりとか、一方でまあ99人の壁とかね、県民賞とか、なんか おなじみの番組も紹介されて、結構その選者のなんか個性がちゃんと発揮されているコーナーになってるかなと思います。
あ、すいません、最後の質問です。
はいはい、そのなんか眉毛が濃い方どうぞ。
ありがとうございます。あのテレビブロスといえば笑える雑誌だと思うんですけど、
すごい皆さんテレビブロス詳しいですね。はい、ありがとうございます。
あの一番笑ったっていうところはちょっとどこでもいいんで、はみ出しブロスとかでもいいんで教えてください。
一番笑ったのは、まあ、今回の GO に限って言うと、まあ、さっきもちょっと紹介しましたけど、星野源さんと細野晴臣さんの対談があるんですよね。地平線の相談っていう連載なんですけど、ここで細野さんがなんか最近のレストランはみんなしょっぱいよねって言うんですよ。最近まずくなってきたみたいな話を細野さんがしていて、その変化はもしかしたら細野さんの年齢によるものなんじゃないかなっていうものも頭にありながら、星野源がそこを気を使いながら、世の中結構変わっちゃいましたよねみたいなことを言ってる、その気の使い方がすごく笑っちゃいました僕は。
ありがとうございます。
で、あ、ちなみにですね、最後その終わり方としても全然今回が連載最終回みたいな感じを全く感じさせないものになってますので、まあこれはもしかしたらね、なんかどっかの別の媒体でもすごく人気が出そうなのでね、別のウェブサイトとかね、もしかしたら続けられるのかなみたいなことの希望も抱いたりしました。はい、はい、ありがとうございます。ということで監督編の説明については以上でございます。はい、ではですね、30分読書編ですね、はい、今回ですね、これ、まあ、僕が大好きなラジオ番組アフターシックスジャンクションで特集が組まれていて、読んでみたんですけど、グラフィックノベルっていうジャンル、池田さんご存知ですか？
ちょっと知りません。
ちょっとじゃあウィキペディアの紹介さらっと読みますね。グラフィックノベルは通常は長く複雑なストーリーを備えた、しばしば大人の読書が対象とされる厚い形式、厚いっていうのは分厚いっていう意味ですね、形式のアメリカンコミックを指す用語である。グラフィックノベルはオリジナル長編の場合やオリジナル短編集の場合、過去に発行されたアメリカンコミックの一連の物語を再収録した一冊の本の場合がある。フランスでは半径がやや小さくてページ数が多く、シリーズものでない単独作品で文学的であることを目指すようなものを指す。コミックナタリーではアメリカで漫画単行本を指す用語、指す用語と説明されてるっていうんですか、まあ、そういうなんかざっくりしたものっていうよりはなんかより深い長い複雑なものみたいなもので言われてるんですけど、今回僕が30分読んでみたのがそのアフターシックスジャンクションでも紹介されていたサブリナというグラフィックノベルでございます。ニック・ドルナソさんという方が書いていて、藤井ひかるさんという方が翻訳をしている作品でございます。定価3600円プラス税、早川書房から出て、なかなかね買うのにハードルがある作品ではありますが、簡単にあらすじ紹介しますね。仕事から帰る途中にサブリナが行方不明になって一月が経った。心配のあまり不安定になった彼女の恋人テディは遠方に住む幼なじみカルビンの家に身を寄せる。サブリナの妹サンドラは姉に何が起きたかが判明するのを苦しみながら待っていた。そしてある日、衝撃的な映像を収めたビデオテープがメディア各社に送られるという、 ちょっとドキドキするような展開で、僕30分で39ページかな、までのところを読みました。これね、あの実際にその読んでみるというか、あのどっか本屋さんとかでね、あの立ち読み、今ちょうどジュンク堂でアフターシックスジャンクションのその読書キャンペーンみたいなものをやってたりするので、その棚の中にサブリナあるみたいなので、ぜひあのさらっとでもね、あの立ち読みしてほしいなと思うんですけど、結構特徴的で、 いわゆるね、あの漫画テイストなんだけれども、その区割り、その小回りみたいなものが均等になってるんですよね。なんか正方形のものがいくつも連なってるような感じで、描かれた、5ページとかを見ると、横 3×縦4で正方形で合計12コマがあの均等に割られてるような感じで、それぞれのコマで登場人物とかキャラクターが動いているところはもう間、そのほぼ漫画に近いんだけど、どっちかっていうと作りとしては映画っぽいというか、あの細かい動きとかをあのちゃんと省略せずに表現して、あのでも難しいところだな、そこの全部を紹介してるわけじゃないんだけど、ここはこう動いたこう動いたっていうのはちゃんと分かるように的確に省略されているイメージになっていて、しかもあのその登場人物があんまりこう表情とかの変化がなかったりとか、日本の漫画だとなんか過剰表現みたいな、なんかスピードが上がってるとなんか線が増えたりとか、困ってる表情の時になんか縦線3本入ったりとか、あと効果音を入れたりするじゃないですか、そういうのが全くなくって、基本的にはそのキャラクターが動いてる、いて、そこに、セリフ、吹き出しから出ている、セリフが出ているだけっていうものの連なり、しかもその一コマあたりのそのセリフ量というか言葉の量とかもめちゃくちゃ多かったりするみたいな感じですね。だからなんか最初のあたりはなんか日常系の漫画を漫画とかドラマだな、をしかもあの海外のよくできたドラマを見てるような感覚で見ていくんだけど、いきなり、最初その主人公のサブリナという人と、あとその妹さんのエピソードでなんか会話があるんだけど、そこから寝て一夜明かして起きて、そのサブリナが家を出たところでバツンと切れて、その恋人のエピソードになってくるんですよね。で恋人がうつろな表情で、なんかサブリナを探してるらしいんだけれども、いろんなとこ探し回っていて、幼馴染であったカルビンという男を頼ってその家に泊まらせてもらって、いろいろ事情を聞いていくみたいなストーリーになっていく。で実はそのカルビンというキャラクターは、まあ、軍にいる人なんですよね。国防総省かにいる人で、そこにおけるなんか、まあ、人間関係のちょっとした いざこざっていう風な描かれ方はしないんだけど、ここら辺もしかしたらなんか行き違いが起きてるだろうなって推測させるようなエピソードが語られてたりするみたいなところで、今回読んだ30分で読んだ、39ページまでだと、その恋人を、これはテディか、テディと幼馴染カルビンの会話、行方不明になったサブリナについて思ってることをテディが吐露するというところで終わってました。これからだからね、何かしら事件が起きたんだろうなってことはあらすじからもわかるし、ちょっとそれはもしかしたらかなりきつい話になるのかもしれないなって予想は立つんですけど、その次のシーンがなんかね、911同時多発テロのニュースのシーンになってるんですよ。ちゃんと読んではいないですけど、だからそこからどういうふうに展開するのか全く予想がつかない感じで、残り200何ページかな、205ページくらいまであるらしいので、これからちょっとワクワクしない。でもねこれ結構一コマ一コマセリフ量がさっき言ったように多いので、結構読むのに 時間がかかりそうで来週までに読めるかなっていうのと、あと来週までに僕別に4冊図書館で借りてたりするので、できればその話もしたい、グラフィックノベルってこんな感じだよって話もしたいなと思ってるんですけど、
ちょ
っ
とグラフィックノベルの作品を図書館で借りてるってことですね。
そうなんです、たまたまサブリナについてはなんか予約がいっぱいあったんで借りなかったんで買ったんですけど、あのそこら辺の話をまとめて次回監督編という形でしたいなと思っております。
現時点ではグラフィックノベルっていうのはどんな風な印象ですか？
ドラマ映像と、映像としてのよくできたネットフリックスとかのドラマと日本の漫画の間、もしくはちょっとドラマ寄りな感じがするかなって感じですかね。
そういう表現を使うことで、まあ、よりちょっと劇画ではないけどリアルな、
うん、
あの絵漫画表現みたいな感じになってるってことなのかな。
でもなんかアフターシックスジャンクションではなんか劇画的なものかもしれないねっていうことは言ってましたね、うん、あの詳しい方が。
はい、じゃあぜひあの次回は
矢
崎さんの感覚、うん、感想ね、考察含めて伺えればと思います、
うん、多分これネタバレがあれなものなの、ネタバレしないようにしながらちょっと語っていきたいなと思って、
ね、すぐあらすじいっちゃうからね、ロックさんね、
思っております。ということで、今回ですね30分読書で、扱ったの監読編で、テレビブロス2020年4月号、そして、30分読書編で、サボリナ、綾川書房から出てるサボリナというグラフィックノベルについて紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
結局僕の周りには段ボールがまだうず高く積まれているのだった池田でした。
タネラジ、また。